では、マルコによる福音書の15章を開いてください。今日はですね、15章の1節から41節まで、網羅したいと思います。最後まではいかないんですけれども、この41節まで、見ていきたいと思いますが、ついにイエス様が十字架刑の判決を受けて、それから処刑される場面を見ていきます。一節を見てください。夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや律法学者たちと最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか、見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのが、訴えているが、しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いたとあります。ここにピラトが出てきてますけれども、この14章からの続きを見ますと、ガラッと場面が変わっています。それまではユダヤ人たちの中での話でありました。イスカリオテのユダがですね、この裏切って、そして大祭司カヤパの邸宅で死刑判決を受けました。で、ここまでで終わらなかったんですね。なぜかというと、ユダヤ人たちには死刑を執行する権限が剥奪、取り上げられていました。ですね。で、ローマによって取り上げられていて、それで、死刑をすることはできなかったんです。で、ユダヤ人の間には石打ちの刑がありましたけれども、これを、この、実際にこの時のね、数年前かな、かなり最、その、当時にとって最近取られてしまって、いたわけなんですけれども、で、ピラトに引き渡したわけなんです。で、まず最初にですね、この夜が明けるとすぐに最高法院全体で協議を行ってて、その夜の裁判というのは本当はやっちゃいけない裁判なんですね。だからこうやって形式上の協議をですね、この朝になってから行って、それでピラトのところに連れてきたわけなんです。で、ユダヤ人の中ではイエスが死刑であるってこう言った時には、覚えてますか？なんで死刑になったんでしょうか？この、ユダヤ人たちこれ死刑だってこういうふうに言ったんでしょうか。覚えてますか。神の子キリストであるとご自身が公言されたんですね。覚えてますね。でもこれはですね、ローマにとっては全く関係のないことですね。宗教上の話であってですね、宗教上の話が全然神とかね、そのユダヤ教とかとは関係のない人にたちにとってはですね、だから何なのっていう話なんですよ。で、それでイエスがユダヤ人の王であるという訴状であればですね、ローマの皇帝カエサルに反逆している、背いているというこの重い罪になるわけなんです。で、これを訴えていたわけなんですね。で、それで、あなたはユダヤ人の王なのかと尋ねています。で、イエス様はあなたがそう言っていますと答えてですね。で、このあなたがそう言ってますという訳とってもいいんですね。以前の訳だとその通りですと訳してるんですよ。でも、イエス様はあえてそう言っておられないんです。理由は何かって言ったら、確かにユダヤ人の王として、来られたんですが、そのローマの人たちが考えているような政治的な王ではないんですね。わかりますか？ですね。イエス様がピラトに対してこう言ったんですね。このマルコには載ってないですけど、ヨハネに載ってるんですが、18章の36節に、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありませんと、このように、このイエス様は答えておられたんですね。で、ピラトは ローマにとって非常に重大なこの反逆、これを扇動するような人物ではないとすぐに、悟ったんですね。これ見分けたんですよ。けれどもこの祭司長たちが食い下がって訴えているんですね。でここで驚いたっていう言葉があります。驚いた。ピラトが驚いてますね。5節見てください。ピラトも驚いたって言ってるんです。何について驚いたかというと、イエス様が何ら反論してないんですね。お答えになっていないんです。でこのピラトというのはすごく残忍な人物ですね。でユダヤ人を非常に嫌っていた人です。ルカによる福音書の13章にもですね、ガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄を混ぜたってこう言ってるんですね。すごいでしょ。残酷ですよね。で他にもですね、このピラトがですね、いろんなことをこのローマの異教のものをエルサレムに持ってきたりして、結局ユダヤ人から非常に強い反感を受けている。で、その中でメシアという言葉を聞いたときにですね、ピラトの頭の中では、この熱心党員がするようなローマ兵に対して戦いを挑みですね、そして、その中で、このメシアが来るんだと言ってローマを倒すんだと、そういう文脈の中でですね、語られていたわけなんです。だから当然そういう訴えがされたらですね、普通だったらもう、訴えがされる前から自分はこうこうこうだとかってですね、いろんな自己主張をするはずのものが全くそういうことがなかったので驚いてたんです。で私たちがこの福音書、マルコの福音書を見たときに、この驚いたという言葉が多く出てきたことを思い出してくださいですね。で悪霊を追い出して、この人が言うことにね、権威があると、悪霊さえも従うのだとこう言って、そして驚いていましたよね。他にも驚いたという言葉が数多く、あって、何かを行ったことによって、そういう力強い働きを行ったことによって驚いています。これが福音だって話を以前しました。私たちの生活の中で今までになかったことが、神様が何かをしてくださる新しいこととかですね。でこれが驚いた。でここでの驚きっていうのは、何も語らなかったっていうところなんです。イエス様はしもべなる方です。その死に至るまで、十字架の死に至るまでしもべであられました。そしてイザヤが予言したんですね。53章の7節で、ほくり場に引かれていく羊のように、手を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。このようにあって、そして第一ペテロの2章の24節には、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったの、なったって書いてあります。これは本当に驚くべきことなんです。何も反論しない。この何かを言われても仕返しをしない。このイエスを見てピラトが驚きですね。そしてイエス様はご自身が確かに主のしもべであるということを証ししておられたわけなんです。証しっていうとね、普通なんか喋ることが証しになるじゃないですか。ね、これを話すことができた。何も話さないところにあった証っていうのがあるんですよね。6節をご覧ください。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに言った。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると。ピラトにはこのイエス様がローマの法律に触れるような罪はしていないと判断していたんですね。だから彼の裁判官としての良心ではもうそのまま無罪方面であります。けれども彼は政治的に動きました。政治的に ね、私たちあんまり政治的っていう言葉がね、ピンとこないかもしれませんけども、今から説明しますよ。ピラトは何を一番恐れていたかと言いますと、カエサルのところまで悪い噂が、自分についての悪い噂が立つことなんです。自分の上司がに悪い話が来たら罷免されるわけですよ。わかりましたね。で、自分が統治をしている、支配をしているこのユダヤ族種、ユダヤ人たちが住んでいるところで、このユダヤ人たちが不満を持って騒動が起こったり、いろんなことが起これば、彼の責任になって、彼が結局皇帝のところで、この、まあ、メンツが保てないというか、この悪くなってしまうということを恐れていたわけなんです。で、最主張たちはユダヤ人たちの代表であって、発言権も結構あったんですね。で、彼らが告げ口をする可能性もあったんです。そこでですね、ピラトはユダヤ人の民衆ですね、民衆を満足させようとしたわけです。民衆が満足さえしていればですね、最主張も何も言うことはできないわけなんです。覚えてます？ほら、イエス様がね、バプテスマのヨハネが、なんだっけ、どこから、天からね、この権威が来たのかどうかって尋ねたときに、もし、ここで、人から来たって言ったら、もう民はね、私たちを、もう、なんか石で撃つだろうとかね、なんだっけ、とにかくまずいと。彼らも恐れていた。だから民衆を味方につければですよ、このピラトは、なんとかなったということで、で、ちょうど祭りの時にですね、こう、釈放するんですね。この犯人というか、この囚人をね。で、バラバという人がいたんです。暴動を起こしていました。まあ、これはローマに対する反逆ということで暴動をやっていたんですけれども、まあ、一般民衆にとっても嫌な存在だったはずなんですね。で、この木を掴んで、バラバではなくですよ。このイエスはユダヤ人の王と言われているイエスは民衆の間にも人気が出ているだろうということで、それで二人を並べたら当然イエス様を無罪にするということを選んでくれるだろうと思ったわけなんです。で、これから私たちが見ていく中でですね、いろんな人が関わっていってて、それでね、一人一人がそれぞれの立場で罪を犯してるんですよ。で、ここではまず、この10節を見ると分かるんですけども、祭司長たちの妬みの罪であります、ね。まずここから始まってます。妬みの罪ですね。妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると書いてあります。妬みっていうのは、どうやって定義、説明できるでしょうかね。誰かが尊ばれるときに、誰かがこう成功したとかね、尊ばれるときに、共に喜ぶのではなくて、怒ったり、憎んだり、悲しんだりする感情ですよね。前回ですね、私たちこの宗教指導者たちが、からこの十字架に至る罪が始まった話を言いました。また、十二弟子から始まったんですからね。一人が裏切って、他の十一人が見捨てたっていうところから始まりました。で、この妬みなんですが、遠くにいる誰が見ても極悪の、ごめんなさい、間違った。すみません。ですね。妬みというのは、あまりにもかけ離れている存在であれば起こらない感情なんです。例えば年収が1億円の人に妬みます、私たち。ね。もうなんか雲の上の存在ですから、妬みようがないんですね。けれども、自分よりも1万円給料が高い人の、ね、身近な友達とか知り合いの人で、1万円給料が高かったらやっぱ妬むんですよ。だから、身近なところから始まるわけなんです。で、これが宗教者らの妬みの罪であって、次がですね、まあ、いわば政治家の罪って言ってもいいかもしれない。でもみんな人間持ってる罪ですけども、政治家によくありがちな罪は、打算とか妥協ですね。ヤコブが手紙の中で4章の17節、こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと。正しいことを行動で移さなければいけないのに、周りからの圧力が あるわけですね。その圧力を抑えるためになだめて満足させて、正しくないと分かっているのにそれを選び取ってしまう罪なんです。社会で起こっているいじめというのはですね、あれ実際にいじめてる人だけによって成り立ってないってことは知ってますよね。見て見ぬふりをしている大勢の人たちによっていじめっていうのは長く続きます。それと同じようにここでは政治家が、この、まあ、このピラトがですね、なだめようとして妥協している、打算的な行動にしていると、行動を取っていると。11節です。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいか。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡したと。悲劇が起こりました。暴動の罪を犯した者が釈放されて、全く罪を犯していない方が十字架刑という処刑ですね。この逆転現象、不条理、とんでもない悲劇なんですが、これが神のご計画の中に組み込まれていたということがすごいことなんです。第二コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。とご自身が何も罪を犯していないのに罪とされたんだ。そして罪を持っている者たちが今度はキリストの義を持って正しいとされるんだという、こういうですね、神のご計画があったわけなんです。ところでピラトには誤算がありました。群衆がですね、まさかこの煽りによってですね、バラバを釈放せよなんていうことは言うと思っていなかった。そして自分たちのユダヤ人の 王であるはずのイエス様を十字架につけようなんてまさか言うとは思っていなかったんです。まあどうやって焚きつけたんでしょうね、この祭司長たちはね。まあ想像するにですね、このローマへの反感をユダヤ人たちは持ってますから、バラバはどんな暴行を働いていたとしてもですね、まあこの英雄視することが、まあ、できる、まあ、テロリストでさえね、英雄視されるっていうのは、例えばハマスであるとかね、ああいうのも本当そうですけれども、まあ、そういうことだったのかもしれませんね。このイエス様は、でもそれに代わってイエス様は全然この民族意識を高めるような、この肉をかき立てるような要素は全くない、しもべたる方ですから。だから、まあ、ローマを憎む感情を満たしてくれるのはバラバの方ではないか、まあ、それをなんかうまく利用したのかもしれません、まあ、いずれにしてもですね、群衆も罪を犯してるんです。このマルコによる訓示を見ますと、群衆がついてきたっていう言葉がたくさん出てきたら覚えてますか。で、この群衆はイエス様についてきてるんですけれども、群衆というのはですね、すぐにでも立場を変える危うさを持ってます。集団心理ともよく言われますけれども、ペテロがこのイエス様復活されて手に挙げられて聖霊が与えられた後にですね、説教したんですね。2章の36節、使徒の、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと、ね、この戻ってきた50節の時に戻ってきたユダヤ人たちに対して、あなた方が十字架につけたのだとこうはっきりと言ったんですね。これとても大事です。群衆というのは自分が責任を持たなくてもいいという責任が自分が行ったという意識が薄いんですよ、ね、でみんながやってるからなんとなくやってて、だから自分がこれをしたんだという このないんですね。でも聖書には各々が神の前で申し開きをしなければならないと書いてありますから、それは はっきりとした罪なんですね。だから分かります、宗教者としての罪がありました。妬みという罪ですよね。そして打算というか妥協というか政治家のような罪があって、そして群衆が犯すような罪があって、まあ、これがずっと重なって、このどんどん十字架へと引き寄せられていったわけですね。ところでここでイエスは鞭で打って、イエスは鞭で打ってから十字架につけられるために引き渡したと書いてますよね、このピラトがね。15節ですね。これ一文だけで終わってるんですけれども、ここはとても大事な場面であります。十字架につけられる前にですね、囚人たちがこの自白を強要されるために、強要するために鞭を打つんですね。でこの鞭打ちというのがもう、この、青ざめるような恐ろしい残酷なものなんです。いろんな映画がありますけども、イエス様についての映画がありますけれども、鞭打ちですね、鞭打ちは赤くなってるぐらいではないんですよ。その、鞭の中にガラスの破片とか骨の破片であるとか、そういうものがこの中に入っているので、混ぜられているので、一回打つとどうなるかというと、肉が引きちぎり取られるんです。でどのように、この、背中はですね、こういう感じですね、こういう感じで、こう完全に横になって、こう完全に見えるような形になって、それで打っていくと、どんどん肉が引きちぎられて、もう骨が見えたり内臓が見えたりします。で当たりどころが悪いと顔に当たります。顔に当たって目が飛び抜ける時もあります。でこの時に失神というか、もうショックで死んでしまう人でさえがいます。でこの時に自白をですね、こう強要するわけですよ。で自白をしなかったらますます強められてって、自白をするのであれば弱くなっていくというような手法で、この鞭を打つわけなんです。このような残虐な場面が聖書の中に出てくるんですね。何の意味があるのか、これが本当に人間にとっては驚くことですね。それはメシア、キリストである方がその傷を負うことによって、私たちの罪から来る傷をですね、癒すためであります。イザヤが予言しました。50章の6節に、打つ者に背中を任せると。で53章の5節にはこう書いてあります。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとあります。で私たちが持っている傷ですね、罪ですね、これらを癒すために身代わりになって、このようなローマ兵が使うこの残虐な鞭打ちをあえて受けられたんですね。では16節からお読みしますよ。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから、紫の衣を脱がせて、元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出したと。 前回の学び、この14章においてもですね、このユダヤ人たちの中で死刑だって言われたときに、イエス様このような仕打ちを受けましたね。この椿をかけられたり、顔に目隠しをして拳で殴り、言い当ててみろと言い始めたと。また下役たちはイエスを平手で打ったとありますね。この神の子キリストであるならば言い当ててみろって、今打ったやつは誰なのか言い当ててみろと、こういうふうにやったわけですね。まあ、これは宗教的なあざけりって言ってもいいかもしれません。その彼らの宗教の中でこういうあざけったわけなんですよね。そしてここでは政治的ですよね。この往復を、往復であるこの紫の衣のですね、あの往復みたいなの着せてですね、冠を王冠かぶるじゃないですか。でもその冠は茨の冠で、皆さん茨触ったことあります？あれね、痛い単なるトゲじゃないです、痛いです。痛いって本当に痛いです。靴も多分刺しちゃうんじゃないかな、簡単に。こう革の靴でも通っちゃうぐらいの、なんかすごい痛いです。でこれをかぶせられて、そしてね、万歳王様ってこうやって、結局カエサルに対してこの王であるけれども、こんなやつが王なのっていう感じであざけって、この、ローマ兵たちは行っているわけなんですね。でもですね、ここでね、やっぱり神様がご計画を示しておられます。茨で、なんでそこで冠なの、茨で思い出すことないでしょうか。創世記の3章かな、ですね。アダムが罪を犯した後に土地が呪われてこうなります。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせると。茨とアザミを生えさせる、土地が呪われた、その印が茨であり、その罪の呪いをですね、イエス様が受けておられるということ。またイエス様は実にこのあざけられていますけれども、この方こそがユダヤ人の王様であります。そして世界の王であられますですね。あと兵士の罪を見てみましょう。兵士の罪、兵士はですね、私は本当に軍人というか兵っていうのは本当に誇り高き職業だと思っていますですね。ある人たちはこの何て言うかな、殺人をする人たち、その人を守っている人たちを殺人呼ばわりするっていうのはひどいことですね。警察の人をね、拳銃持ってるから殺人者を呼ばわりしないじゃないですか。誇り高き人たちですよ。けれどもやっぱり彼らが持っている弱さがあります。それはですね、そういうなんか自由裁量が任されるとやること行き過ぎちゃうんですよ。どこでも起こりますね。例えばね、こう戦争映画とかあるとね、こう勝ってったところにね、こう自分なんかヨーロッパの戦線の映画でね、このアメリカ軍がこう行ったらオランダの町についてね、そしたら農村があって、そこに鶏があったりね、こう卵を入れて、もう勝手に入ってってね、こうどんどんね集めてってね、取っていいですかとかね、もらっていいですかとかって言わないでね結構やっちゃいますね。で、例えばバプテスマのヨハネに兵士たちが悔い改めないと思って言いに行ったんですね。どうすればいいですかって言ったら、ルカの3章の14節ですが、誰からでも金を力ずくで奪ったり騙し取ったりしてはいけません、自分の給料で満足しなさいとですね。行き過ぎてしまう。だから私たちもね、こう力が与えられたら、その自由裁量が与えられたらですね、こうやりすぎてしまうということがありますね。まあ、ここはそういう兵士たちの罪が、この出てきているわけですね。そして21節、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレキサンドロとルフォスの父で、田舎から来ていたと。はい、十字架刑というのは見せしめの意味がかなり強いです。見せしめです。ローマに住む者たちに、ローマに背けば、反逆すればこうなるのだということを見せつけるため、もうこの犯罪を犯さないように抑制する、抑えつけるために恐怖でもって見せつけるわけなんです。 十字架刑を宣告された人はですね、こう自分がつけられる十字架の横木を自ら背負って運びます。運ばされます。で、直線じゃないんですね、その処刑場まで。直線で行くんじゃなくて、大通りとかを歩かせて、人々がこの雑踏があるところを歩かせて、そして、この、見せ物にするわけなんです。ところがですね、そして、どうなってるかというと、こう、担いでるじゃないですか。前に兵士が2人、後ろに兵士が2人、大体そんな感じですね。この真ん中にいるわけですよ、囚人が。で、問題はですね、もう、むち打ちになって、もうかなり体力が消耗しているわけなんです。生きてるのが不思議なぐらい。の人に横木を持たせて歩かせたら、倒れるのが必然です。で、イエス様はそうだった。なので、ここで、兵士は、通りかかっていた人に無理やり背負わせたんですね。あ、ところで、その時にね、背負わせるのも法律で認められてたんですね。こう兵士たちが、そこに行って、これ、1ミリオン歩けって言ったら、1ミリオン絶対歩かなきゃいけないんです。1ミリオン超えたら、ボトッと落として構わないんですね。だからイエス様が、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさいと。ね。で、このようにして、この行いによって神様の愛を示しなさいっていうことをイエス様教えられましたけれども、ここで、とつかまられた人は、クレネ人シモンという人だったんですね。クレネ人シモン。クレネっていうのは今のリビア、北アフリカの地中海に面したところにある町ですけれども、吸い腰の祭りを祝うためにやってきたんでしょうね。で、興味深いのは、マルコは彼のことをアレクサンドロとルフォスの父として詳しく紹介しています。パウロがローマの手紙の16章の13節で、主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく、また彼と私の母によろしくって言ってるんですよ。だからマルコは主にローマ人に対してこの福音書を書いていることを思い出してください。ですからローマの中でよく知られているお父さんが実はイエス様の十字架の横木を背負わされて持って担いだ人ということがここからわかるんですね。だからわざわざこのどういう人なのかということを詳しく書いているんですよ。イエス様の命令がありましたね。弟子の命令なんですか？あなた方は自分を捨てて日々十字架を自分の十字架を背負って私についてきなさいと。第1号ですね。文字通り十字架を背負いました。まあもちろんね、私たちね、文字通り背負わなくていいんですよ。まあアーサー・ホランドさんとかね、十字架の旅をね、この持ってしてますけれども、まあそれをしろと言っているのではなくて、けれども、やっぱりこの第1号ですね、このイエス様の後に従っていく姿をここで見るわけなんです。彼らはイエスを22節、ゴルゴダというところを訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかったと。まあ、このゴルゴダ、アラム語でドクロですね。石切り場でもあって、まあ、大通りに面しています。で、なんでドクロって呼ばれるのかって、まあ、いろんな人が言うんですけれども、いろんな、理由を言うんですが、まあ、十字架刑が多く執行されていたからではないかなと思います。で、今は、エルサレムの旧市街に行きますと、聖墳墓教会と呼ばれる教会にあるところが、おそらくはイエス様が十字架につけられたゴルゴダの丘ではないかと言われています。で、この歩いているとですね、この城壁の中にはあるんですけれども、当時は城壁の外にありました。このような重い刑を、この、処刑するような場所というのは、城壁の外であって、興味深いことに、このイスラエルの人の中で、罪のための生贄というのは、外で燃やさなければ、火で焼かなければいけないと。宿営の中ではいけない。なぜかというと、汚れているからと。 罪を持っているからと、ということで外でこの火で焼かなければいけないというのが書いてあるんです。だからイエス様も外にまで連れて行かれました。でここでもつ薬を混ぜたブドウ酒とあります。でこれが痛みを和らげるためなんですね。頭が朦朧となるんですよ、これ飲むと。でもイエス様は拒まれました。なぜか分かりますかね。こういう時にね、なんでかってこう考えていくといいんですね。こう十字架っていうのは本当に一個一個、一語一語が何かがあるんですよね。なんで、イエス様の目的そのものが痛みを受けることだったからです。イエス様が人の罪を背負う、その痛みや苦しみをこらえて忍耐して追われていくということが父の御心だったからですね。和らげてはいけない。そして興味深いことに詩篇の著者はですね、こう予言してますね。69編21編1節で、彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時に酢を飲ませましたと、このように言ってます。この十字架のところの道におけるですね、一語一語が実はこの預言者たち、旧約の預言者たちがもうすでに預言していることなんですよ。覚えてますか？捕らえられる時にペテロがこの剣で戦ったじゃないですか。で私はね、簡単に彼らを滅ぼすことができるということを言われたんですけれども、これらのことが起こったのは聖書が成就しなければならなかったからなと。成就するため。だからこれ本当に一つ一つが神が何百年も前にお語りになったことが実現していっているわけなんです。24節、それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けたとあります。十字架につけたとあります。この言葉なかなか衝撃が分かりません。なぜかというとですね、今ねファッションになっちゃったんですよね。建物の上にある十字架、教会堂ですよね。そしてネックレスになっている十字架でありますから、分からないですけども、当時の人にとっては口にするのも意味嫌うような内容であります。今女性の方もいらっしゃいますけれども、まずここにいないですね、こういう話をするときには。まあ、男でももうちょっと我慢できないっていうか、最高級のホーラー映画とかスプリッターっていうのが過去に血が出るね、もう無語すぎる。例えばイスラム国が行った残虐な行為とかね、見てられないじゃないですか。そして報道規制がかかりますよね。それをそのまま見せることはない。そして必死になってツイッターの会社とかですね、そういう彼らが出している映像っていうのをどんどんどんどん削除していく。ああいう感じですよ。もう口にするのもっていう感じです。見せしめのために極度な痛みを与えて、しかも時間をかけるんです。この激痛が徐々に死んでいくようにさせます。一発で死んだら楽ですよね。ドンって銃で撃たれたら。その時の瞬間で即死でいいですよね。首切りっていうのもむごかったけれどもね、なんだっけ、イスラム国ね。でも即死だからね、そのまま数秒で死んでるでしょう。もう水血がもう一気に脳内から出てってるわけですから、すぐに細胞が死んでってね、死んでるでしょう。しかしこれはね、徐々なんです。どういうふうになってるかっていうことをちょっと実演しますと、こうここにものすごい痛みが当然走るわけですよね。入ってるわけですから、もう全身にこの神経通ってるところにこう打つわけですから、全身が痛くなってます。そしてこの押さえつけられてですね、こういうふうになってるとですね、結局このままだとこうなってると息ができない、こうなってるんですよ。で窒息していくんですよ。だから上げなきゃダメなんです。そうするとここも痛いし、こっちが超痛いんですよ。うわーって、あーって言いながら息しなきゃいけないんです。で、これの繰り返しです。ローマという国は、平和と秩序がありましたけれども、この十字架 というものをこう垣間見るんです。ここにね、獣の、なんだっけね、ダニエル書では、第4の獣がね、この恐ろしい、鉄の牙を持って10本の角があるね。だけど、そういう獣の姿が垣間見ることができるわけですよね。で、こういう存在、だからこそ、この十字架につけられたキリストっていう話をするとね、多くの人がつまずいたんですよ。なんでユダヤ人の王キリストが栄光に輝く麗しさがあるこのキリストがなんでこんなむごい死に方もしなければいけないのだっていうつまずきなんです。見てられないから弟子たちとっくの昔にいなくなっちゃったんですよ。で、ここでくじ引きがあります。十字架の役目のもう一つは癒し目を与えるということです。メンツを崩すということです。意外にこの聖書の中身っていうのは西洋と違います。西洋よりも東洋に近いです。私たちアジア人ならわかるけど、メンツっていうのはね、このとっても大事ですね。これを取られるっていうんだったら死んだ方がマシだって言って腹切りとかあるわけじゃないですか。ですね。今日本人だけじゃなくて中国の韓国もここにもうアラブの人もそうですけども、この西洋ではないところではね、こういうのはすぐ分かりますけども、こういうのを加味してるんですよ。で、ここではくじ引きです。何をしてるかって言ったらね、着物を剥ぐんです。で、多くの場合はすっぽんぽんなんです。でもユダヤ人だから少し配慮してくれたかもしれません。ユダヤ教徒なので、まあ、この、隠さなきゃいけないところはわずかに隠していたかもしれませんけれども、もしかしたらすっぽんぽんだったかもしれない。で、当時の布は貴重でした。布が貴重だから売れるんですよ。で、一個一個全部こう剥がしていくんですけれども、イエス様が着ていたこの服っていうのはワンピースだったんですね、うん、上から下まで。なので、これ切ったら売り物にならないのでくじ引きしたんです。すごいのはこのくじ引きの様子がダビデによって紀元前1000年ぐらい、だから1000年ぐらい前に予言されていたんですね。22編の18節に書いてあります。驚きますよね、こんなちっちゃなことが。そして25節、彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に一人は左に十字架につけた。そして28節、これ、見てください。29節飛んじゃいますよね。28節というのは下に書いてあります。27節のね、この説明のところに書いてあります。この人は不法な者たちと共に数えられたとある聖書が実現したのであるとあるんですね。右左に罪人が十字架につけられました。そこにイエス様がおられるわけなんです。つまりイエス様も同じように罪人として数えられたんですね。ここに神の愛があります。身代わりがあります。私たちが罪人として数えられなければいけないのに、キリストにあって義と義人として数えられているわけです。そんな、待って、私罪深いんだけど、その通りなんです。ところがどっこい、義人として数えられるという本当にすごいことを行ってくださったのは、全く罪を犯してないのに罪人として数えられたイエス様がおられるからです。29節見てください。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみよ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵ったと。ですから、みんなが罵ってます。この通りがかりの人も罵りました。ほら、神殿建ててごらんって言ったのは、 イエス様がね、この神殿を壊してみなさいってご自分の体のこと言ったでしょ。でそれをユダヤ人たちが、そんなことやって、言ったとかって言って、訴えてた。その話ですね。そして次に、イスラエルの王であれば、ね、十字架から降りてみなさいと。で、こうやって罵りました。そして最後に、この強盗までが罵ってるんですが、何度も出ている言葉は、救うという言葉です。救う。で、彼らが意味している救いと、神が用意しておられた救いに大きな違いがあります。彼らが言っていた救いというのは何ですか？何からの救いですか？ローマからの救い。まあそうですけど、ここで言ってる救いは十字架から降りるってことでしょ。十字架そのものから救われるってことですよね。バーンと降りてきてね、こうなんか釘をピンピンピンって取れて、そしてこうちょーっと自然に降りてきてね、そしてこう輝くこのイエス様の姿って、そしてそこにいる人たちをバンバンバンバンとかってなんか潰してってですね、でこういうふうにやってみろと言ってるわけです。で隣にいるこの囚人までが、自分たちは悪いことしてるのに俺たち救えと。でルカによる福音書とこれ、あれがあって、またその一人はね、ちょっと言ったことで悔いてるんですよ。ね。悔いてる話が書いてありますけども、ルカには。だけど、その十字架からの救いなんです。状況から救われてほしいって言ってるんですよ。今苦しい状況から救ってくださいって言ってるんですよ。しかし、イエス様が意図されていた救いというのは、私たちが神と付き合うにあたって神との関係が壊してしまう、神との関係が、神と引き裂かれてしまう、引き離されてしまう罪からの救いなんです。私たちの罪が神と人との仕切りとなっているわけです。だから私たちは自分、この状況から救ってくださいと言って、その状況がなくなったとしてもですね、また同じ問題が起こります。理由はこの自分がいるからです。これ自分にある罪があるからなんです。だから自分から救われる必要があるんです。で、これを提供するためにイエス様があえて私たちの罪を根こそぎ取り除くために、その十字架からあえて降りてこなかったわけなんですね。これが真実な救いなんです。で、イエス様が十字架につけられて、これで、この罵りがあってね、午前の9時から始まったわけですけども、死なれるのは午後の3時になります。6時間の十字架につけられてました。で、初めの3時間っていうのは人からの罵りを受けていた。けれども、正午からはガラッと変わるんです。正午からは父なる神とイエス様との、なんていうのかな、時間って言ったらいいかな。初めてイエス様ご自身が永遠の昔からその懐に抱かれていた父から引き離される瞬間なんです。神の怒りが、罪とか不法とか悪に対する怒りが御子の上に注がれている時間なんです。なので次の現象が起こります。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると。闇が覆ってきました、正午なのに。で皆既日食でしょっていう人がいるんです。間違いなんです。水越の祭りの時は、祭りっていうのは満月だ、満月の時に行うので無理なんです。皆既日食は起こりません。神は全人類の罪を御子の上に置かれているので、あたかも終わりの日が来たかのようにね、空が暗くなったんですよ。アモスが予言しました。8章の9節と10節。その日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くする。あなた方の祭りを魔に変え、あなた方の歌をすべて哀歌に変える。すべての腰に荒布をまとわせ、頭を反らせる。 その時を一人を失った時のものように、その終わりを苦渋の日のようにすると、このようにして、この祭りの日にですね、それを藻に変えるような、この真昼に太陽を沈ませるようなことが起こるとアモスが予言した通りになりました。イエス様がうめきの言葉がエロイエロイレマサバクタニーですね。イエス様が使われていた言葉が出てくるって、これ全部ねギリシャ語で、まあ、訳されているみたいな感じで書かれているんですけれども、ここはそのままイエス様の言葉が出てきています。これアラム語だと言われています。そしてこれがダビデが詩編を歌った時22編ですね、こう書いてますね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません、夜にも私は黙っていられませんとですね。でこのように、言った言葉をイエス様が、初めの言葉をこのように言ったわけなんです。イエス様が神から引き離され、見捨てられるという経験をされたので、私たちが罪によって死んで、死後にですね、神から引き離される永遠の苦しみ、裁き、滅びですね。でこれを代わりに受けてくださったんです。故に私たちは何にも行っていないのに、神に義と認められて、そして天の御国に入ることが許されて、天のエルサレムにおいて永遠に神と共に過ごすことができるようにされたんですね。35節、そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアがおろしに来るか見てみようと言って、イエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて、息を引き取られた。このエロイ、エロイ、レマサバクタニっていうの、エロイっていうのが多分エリアに聞こえたんでしょうね。で、ユダヤ人はですね、このマラキ書の最後の箇所からですね、この義人が助けを求めるとですね、死なずに天に引き上げられたエリアが戻ってくるっていう信仰があったんです。だから今こうやって、この義人のイエス様が苦しんでいるから、だから、あれですね、エリアが助けに来てくれるんじゃないかっていうことを、まあ、この期待、まあ、したわけなんです。で、ここで、まあ、先ほどと同じように、この水ぶどう酒ですね、この割る、それによって痛みを和らげさせようとしているんですが、足の棒ですね、足の棒、棒につけた海綿です。棒につけた海綿。これね、去年ね、トルコ行った時にエペソで、トイレの、ローマの貴族たちが使うトイレの遺跡を見たんですよ。で、この、こう座るところがあって、この穴がたくさんこう置いてあるんだけどね、ここの前にこう側溝があるんですよ。で、これ何かというと、水道が通ってて、そして棒に、スポンジ、つまり海綿をつけて、で、お尻を、ね、拭いて、で、そこで洗う。棒と海綿。というのをパッと見たら、当時のローマ人は、なんだこれトイレで使うやつなんて。で、ここにも癒し目があるわけですね。でもイエス様は、そのまま大声を上げて、息を、引き取られたってあります。ここですごい大事ですね。息を引き取ったのはイエス様ご自身で、殺されたんじゃないんだっていうのがすごい大事なんです。ヨハネの10章の18節でイエス様こう言われました。誰も私が命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。イエス様は誰からか命が取られたんじゃないんです。イエス様はご自身でお捨てになったんです。何のため？私たちを愛しているため。私たちのために、そのイエス様、いやいやですね、十字架につけられたんじゃないんです。不可抗力によって、そうではなくて、自ら進んでご自分の選択によって喜んで十字架の道を歩まれて、最後の最後まで誰からも支配されることなく、そのことを成し遂げたんです。素晴らしいですね。そして死なれた後の現象を見てみましょう。 すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。イエス様が死なれた直後にこのことが起こりました。神殿の幕というのはこれ垂れ幕のことで、聖堂があるんですけれども、この聖女って言ったらいいのかな、聖女があるんですけれども、ここに聖女があって、さらに死聖女って聖女中の聖女があって、ここに契約の箱が置かれていて、そしてケルビムがあって、ここから神が語ってくださるという、神が神の御座をここで表していました。だから大祭司が誤った形で中に入ったら一気に殺されてしまう。事実アロンの息子はですね、異なる火を持っていったから殺されてしまいました。それほど清いところのこの垂れ幕が、垂れている幕は上から下へと裂けたんです。これ何を表しているか、神ご自身が罪によって仕切りを作られている、この人とご自身との仕切りをキリストにあって取ってくださったんですね。ヘブル書の10章の19節、こういうわけで兄弟たち、私たちはキリストのイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。皆さんはもう罪とかを気にして神のところに行けないって思わないでください。神はそれをすべてイエス様の肉体に置いてくださって、それによって大胆に神の前に出ていき、自分の行いによらず恵みによって神様のところに助けを求めに行くことができるようになったんです。祈ってください、近づいてください。そしてイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった、この方は本当に神の子であった。今日の15章のですね、いやマルコの福音書全体のクライマックスがここだと思います。誠にこの方は神の子であった。マルコの一章の一節をもしよかったら開いてみてください。冒頭は何て書いてますか。神の子イエス・キリストの福音の始めなんです。驚くことに、ローマの百人隊長がイエス様の死んでいかれた姿を見て神の子であるという悟りを得たんですね。すごくないですか。他のユダヤ人たちは十字架から降りたらあなたはキリストだよってね、どこにもあなたがね、神の子とかキリストかっていうね、印なんて何でもないじゃないかって、何やってんだっていう、このみすぼらしい姿、無力な姿、どうしようもない姿、この状況から救ってくれるのがキリストじゃないかということですね。もう弟子たちはもうとっくの昔にいなくなってます、つまずいてます。で、誰もそういう相手をしない。でもね、このね、百人隊長っていうのはね、プロですよ。十字架の処刑所のプロですよ。現場にいるんですよ。今まで何人もこの囚人がね、十字架に殺されているのを見てるんですよ。だからこそですね、その死に方、死に様に神を見たんですね。彼は神を見たんです。で、この本当につまずきとなるむごい十字架の死というところにこそ、この方が誠に神の子であるという告白をすることができたということですね。私たちが神の力の現れということで、悪霊が追い出されたりですね、このイエス様がですね、この、なんですか、水の上を歩かれたりとか、全能の力を見ましたけれども、この十字架にも、身代わりの死にも、神の栄光が現れています。で、最後、女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと、小ヤコブと、ヨセの母マリアと、サロメがいた。イエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいたと。遠くから見ていたってあるんですね。まあ、予言書、詩篇の予言にもですね、近親の者でさえ遠く離れて立っていますとあるように、このイエス様はもう本当に孤独でられました。お一人になられていました。しかし女は頑張ってますね。 逃げてはいない、遠く、勇気あったと思います。でこれびっくりするのは、あれこんなにたくさんの女の人がついてきてたんだっていうんです。ガリラヤの時からついてきてるんですよ。だからもうずっと前からの人たちが実はいろいろ弟子とかイエス様のね、こう食事とかね、そういうものをやっていたんですね。でね、主要な人物はもう今消えちゃってんですよ。不思議なことに、この十字架、そして次から来る復活の現場のところには、いつもとは違う人たちがぞろぞろ来るんですね。そして用いられていくわけなんです。で私たちがですね、自分の生活の中でイエス様の十字架、これはもうおかしいよ、神がすることじゃないよというようなことこそが、むしろ十字架の道かもしれません。神の栄光かもしれません。この発想の逆転、そして私たちには見失われてしまっているもの、いつの間にか見失っている見方、あの百人隊長という全くユダヤ教とは関係のない世俗的な人たちが気づくような、そういう神様の現れがあるんじゃないでしょうか。ぜひですね、これから聖餐に預かりますけれども、どうか心を探ってですね、本当にイエス様から声を聞いて、そしてこの方の裂かれた肉と、そして流された血をですね、この思って受け取りたいと思います。